主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの毎日の歩みが神様の愛とまた力、神様の励ましによってしっかりと支えられていますように。もしあなたが今誰にも言えないで困っている、そんな悩み事をお持ちでしたら、お便りお寄せください。祈らせていただきます。あなたのその心配事、不安、悩みが本当に今解決へと向かっていくようにと祈らせていただきます。そして祈ると同時に信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきますので、一人だけで悩んでいないで、ぜひお便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙第10章9節10節のお言葉です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この言葉の書かれているこのローマ人への手紙は、パウロという使徒によって書かれました。彼が初代教会を代表する偉大な伝道者であり、神学者であり、そして彼の書いた手紙の一通一通が今では聖書の中に神の言葉として収められています。それだけ彼の書く言葉、彼の書くフレーズの中には、単なる人間の思いや知恵を超えて神の聖霊による語りかけがあふれていた。神の言葉として彼は神様によって用いられて、神の尊い言葉を書き留めたということになります。しかし今日読んだ言葉、この言葉、単に彼の創作の言葉でしょうか？彼の思いや彼の心からただ出てきた言葉を彼は書き留めただけでしょうか？いいえ、そうではなくて、実はこの言葉は彼のみならず初代教会の指導者たちが共通して共に語っていた言葉であると思われています。この前後の文章を読んでいると、彼が自分自身の個人の言葉として語っているものと、実は先ほど読んだ言葉、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これらの表現は皆が共通して持っていた信仰の告白だと考えられています。しかしそれも単に初代教会の中に共通した教えだったというだけでしょうか？いえ、それ以上のものです。単なる教え、単なる理屈、単なる宗教の理論ではなくて、このお言葉をそのまま実践すれば、その言葉が語っている通りのことが一人一人の人生に起こるという経験を皆が共通して持っていたということです。この言葉は単なる一人のクリスチャンの心から生み出された個人的な思いの表明ではなく、神を信じた一人一人が皆共通して体験した信仰による経験、霊的な体験を言葉にまとめた信仰生活の真理と呼ぶべきものです。ですからパウロもこの言葉を自分の発明した、自分の考えついた言葉としてではなくて、皆が共通して持っている認識でしょう、これこそが真理でしょうと、彼は心を込めてこの言葉を表明しているわけです。聖書には神の言葉がたくさんしたためられています。時には私たちがああだこうだという前に、つべこべ言わず、とにかくその通りやってみることが大切。聖書の言葉、神の言葉の言う通りに私が行動してみるならば、 その約束の通りのことが起こるのです。だからこそ神の言葉なのです。一言祈ります。神様、ラジオの前のお一人お一人が自分のへりくつや固くなな心だけで生きようとせず、神の言葉をそのまま素直に行動することができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によって豊かな祝福を心を込めて祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。